さて、朝早く彼らが通りがかりにイチジクの木を見ると、それは根元から枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。イエスは弟子たちに答えられた。神を信じなさい。まことにあなた方に言います、この山に向かい、立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。ですからあなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。また祈るために立ち上がるとき、誰かに対し恨んでいることがあるなら許しなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださいます。いきなりでありますが、祈りをどのようにお考えでしょうか。祈りはクリスチャンの最大の特質であり、特権であり、また武器と言えます。天地万物を作られたお方を、全能のお方をお父様とお呼びし、祈ることができるわけですね。どこにおられるかわからないお方ではなく、確実にいつも私を見ていてくださり、私の一挙手一投足に注目していてくださるのが、私たちの神様であります。そのお方に祈ることができるのは、特権であり、最高の武器をいただいていると言えます。しかし、多くのクリスチャンは、その特権に気づいていない、もしくは武器を持っていることに気づいていないのではないかと考えることがあります。祈りはただの願いを伝える手段になり下がり、食事の時に感謝を捧げ、寝る前に健康と日々の守りを願うだけの、ある意味でお勤めのようになっているということはないでしょうか。あるいは神様の前で良い子になり、それっぽい信仰の言葉を並べ立てて祈っている風を装っているということはないでしょうか。私たちに与えられている聖書には多くの祈りが記録されています。特に詩編はすべてが祈りだと言えます。詩編には感謝と賛美を捧げる祈りがあり、癒しを求める祈りもありますし、許しと清めを求める祈りがあります。また神様の守りと神様との豊かな交わりを願う祈りがあります。さらに喜び楽しんでいる祈りがあり、悲しみの祈りがあり、落胆している祈りがあり、困窮を訴えている祈りがあります。詩人が絶望し、憂いに心が満たされ、嘆きを述べている祈りがあり、なんなら呪っているかのような祈りがあります。しかしその呪いで終わることなく、感謝と賛美と確信へと引き上げられていく。詩編を読んでいきますと、こんなことまで祈っていいんだということを教えられるのですが、多くの人はそのことを知らず、祈りの豊かさを知らないでいるということが多いのです。本来祈りというのは神様に心を注ぎ出すものであり、嬉しい時は嬉しいと祈り、悲しい時は悲しいと祈り、憎しみに心満たされたり、人から嫌なことをされた時にはその思いをそのまま素直に神様に注ぎ出して祈ってよいわけですね。神様の前に祈っていけない祈りはないのです。この前の水曜日の聖経祈祷会でも分かち合いでありましたが、素直にですね、神様の前に祈っていくべきなわけです。もちろん祈りには TPO もありますから、奉献祈祷の時にあまりにも個人的な祈りを祈られても困ってしまうわけでありますけれども、一人で祈る、自宅で祈る時にですね、神様の前に祈ってはいけない祈りはないのです。 受洗後間もない方には時たま申し上げることですが、心にあるものをちゃんと祈ってくださいとお伝えをします。心に悲しみがあって感謝の気持ちなんてないのに、歯食いしばりながらですね、感謝しますとかって嘘みたいな祈りを捧げても何の意味もないですね。心にドロドロしたものがあるならば、それをそのまま素直に神様に注ぎ出す、それが祈りですね。なぜなら神様は私たちの心のすべてを知っておられるからですね。私たちのその心がドロドロして、で感謝もしてない状況を神様はもう見て分かっている。私は皆さんが感謝しているか喜んでいるか悲しんでいるかというのは大抵分かりませんが、でも神様は分かっているわけですね。その神様を前にして感謝してないのに感謝しますとかって言うのって、まあ、愚かですよね。感謝してないって神様は分かっているんだから、その神様の前には感謝できていないっていうことを祈るのが祈りであって、神様は別にですね、歯食いしばって感謝しろみたいな神様ではないわけですね。そこに何の交わりもないですね。そういう意味において私たちが本当に祈りを捧げているのかということは考えなければいけない。祈りというのは決して綺麗事ではないし、祈りは単なる逃げ場でもありません。神様との真剣勝負、交わりの場であります。しかしそれを知らないと本気で祈ることはありません。ですから他の人から、まあ、祈ってますよとかって言われても、まあ、そこに何の喜びも感じられない。まあ、クリスチャンの悪いところは、なんか挨拶のように祈る気ないのに祈ってますよって挨拶のように言ってしまうことはありますけれども、それは良くないですね。祈ってますよって言った限りはもうメモして、意地でも一週間は祈り続けるぐらいな根性がないなら祈ってますよなんて、私だからあんまり祈ってますよってそんなに言わないようにしてるんです。無責任なこと言いたくないので、ほら祈らねばっていう時は祈ってますよって言いますけども、あまり無責任なこと言わないようにしています。他の人から祈ってますよなんて言われても、祈りを知らなければ何の喜びも感じられない。その人自身が祈りの本質を知らないし、祈りの力を知らないからですね。これはクリスチャンであるにもかかわらず、かなり損しているわけですね。祈りの力を知っていただきたいのであります。今朝私たちに与えられている箇所は、まさに祈りの力の凄さがイエス様によって語られている箇所であります。流れとしては、イエス様の最後の一週間の火曜日にあたります。日曜日にエルサレム入場があり、月曜日に宮清めがあり、その次の火曜日の出来事が20節から25節。ここは祈りの力が語られている箇所であるわけですが、これは教会がですね、祈りの家であり、私たち自身が祈りの家であることを考えるときに、それはふさわしい流れであるとも言えます。20節もう一度読みしますと、さて朝早く彼らが通りがかりにイチジクの木を見ると、それは根元から枯れていた。これは12節から14節の出来事とつながっています。そこにはイエス様は空腹であったとき、葉の茂ったイチジクの木をご覧になり近づかれたわけですが、実際に近づいてみると葉っぱの他には何も見つからなかったと。これは第一義的にはエルサレムの霊的状態を示していたわけです。遠くからの見た目は立派。しかし近づいてみると実がない。それがこのイチジクの木によって教えられたわけですね。そしてこの木に対してイエス様は呪いの言葉を発せられたのが14節。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。これはエルサレムへの裁きの予言であり、事実紀元70年エルサレムは崩壊しました。14節の最後には、弟子たちはこれを聞いていたとありまして、イエス様の呪いの言葉を聞いていたことが記されていました。 そして翌朝、彼らがその一軸の木のところを通りかかったところ、一軸の木が根元から枯れているのを見たと。で、21節。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください。あなたが呪われた一軸の木が枯れています。これでペテロがイエス様に言っていますが、これはいつものように、弟子たちの代表として言っているわけですね。彼はイエス様の昨日の言葉を思い出して、一軸の木がイエス様の言葉通りに枯れていることを伝えます。それに対して22節。イエスは弟子たちに答えられた。神を信じなさい。先ほども申し上げましたが、イエス様はここで祈りの力について教えておられるわけですが、その冒頭で、神を信じなさい、言われました。何を当たり前のことをと思われるでしょうか。ここでイエス様は、私たちが祈るときに最も大切なことを伝えておられます。それは、神を信じるということ。もちろんこれは未信者の方に対して、神を信じなさいという、そういうようなニュアンスで言っている言葉とは違いますね。祈りの大前提として、神に信頼することの大切さを教えておられる。祈りは、長さが問題なのではありません。30分1時間祈ったから聞かれるとか、長さの問題ではないし、形式が問題なのでもありません。祈りの形が素晴らしいから聞かれるわけでもない。祈りは信仰が求められている。ある学者は、神を信じなさいということを、神により頼む信仰を持ちなさいという意味だと解説しました。神により頼む信仰を持ちなさい。皆さんどうか知りませんが、私自身経験があるんですけれども、祈るときにですね、そもそも神様にあまり期待していないということが、こう、あります。ありますというか、あったと言った方がいいかもしれません。以前、祈ったことが、自分の思いとは違った形になった経験があったりすると、寝踏みして、しかも低めに寝踏みして、あまり期待しないで祈る。ということが、これ私の経験では、それはある種こう傷つかないための予防線というかですね、自分の願いとなってもしょうがないよね、みたいなところで立って、やっぱり違うよね、みたいなところでですね、あんまり傷つかないように、あんまりこう期待しないで祈るみたいなことが、私の経験では、皆さんどうか知りませんが、あったんですね。またある方はもしかしたらですね、そもそも神様により頼む気持ちがあまりない、ということもあるかもしれません。結局、自分が頑張らなければっていう思いを持ち、祈りというのは形式に過ぎず、祈った後の自分の努力によってことが決まるんだ。そのように考えている人もいるかもしれません。他にも様々なパターン考えられますが、イエス様は祈りの大前提として、神を信じなさいと私たちに言われます。続く23節でイエス様は次のように言われます。誠にあなた方に言います。この山に向かい、立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。ここでイエス様が用いられた方法は、いわゆる誇張表現と呼ばれる方法であります。イエス様は以前にも、手がつまずかせるなら手を切り落とし、足がつまずかせるなら足を切り落とすようにと、そういうふうにこう教えをされたりしますが、それも誇張表現ですね。文字通りその通りやれって言ってるわけじゃないですね。だったらもう本当に皆さん手足ない状況になっちゃう。だからそれは誇張表現。でここも同じような用法でありまして、ここで山というのは、不可能なことであったり、困難なことの象徴として、山が用いられています。実際に祈ったら山が足に出てきてポンポンポンって移動して海に入るとかそういう話ではないわけですね。イエス様はここでものすごいことを言っておられますね。本当に神を信じ、神により頼んで祈るならば、それを言い換えると、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになる。イエス様は言われました。 私たちの多くは心の中で疑わずにという言葉が問われているかもしれません。神を信じる。それは裏を返せば、まあ疑わない。先ほども言ったように、寝踏みしたりせず、期待を持って祈る。ヤコブも手紙の中で次のように言っています。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ただし、少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。とヤコブの一章五節です。疑わずに求める。自分が言った通りに、祈った通りになる。神を信じて祈る。そうするならば、その通りになると、イエス様は言われます。もちろん、その大前提として、私利私欲にまみれた願いではないということは当然ですね。ヨハネは次のように手紙の中で教えています。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信ですと。第一ヨハネの5章14節です。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信。祈りが神様の御心に一致し、願いを求める動機が正しいならば、その祈りは必ず聞かれます。それがたとえ不可能と思える山が動くことであっても、信じて疑わずに祈るならば、山は海に入る。つまり、不可能は可能になるのであります。繰り返しますが、祈りには信仰が必要です。そしてそのように祈るならば、24節には本当に素晴らしい約束があります。ですからあなた方に言います。あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすれば、その通りになります。ここにはとんでもない約束ですね。イエス様がしてくださっている約束です。どれだけの人がこの約束を単純に信じられるでしょうか。イエス様は、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになりますと言っておられる。このイエス様の約束を素朴に単純に信じておられるでしょうか。もちろん文脈、そして祈りの全体の教え、ここ以外もですね、そういったものと合わせて理解する必要がありますけれども、神を信じ疑わずにより頼んで祈ることが求められています。しかしそのように祈るならば、祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、イエス様は言われます。まだ受けていない時点において、神様を信じて疑わずに祈ったならば、それを得たと信じることができる。ヨハネは先ほどの手紙の続きでこう言っています。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださるとわかるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしているとわかります。この御言葉もイエス様の教えと重なります。イエス様は祈りの力を強調しておられる。とりわけ祈りが曇りのない信仰によって神に向かって捧げられるならば、その祈りは力強く働いていきます。このイエス様の約束をしっかりと心に留めたいのです。おそらく自分自身、私も含めてですね、ここにおられる方々多くは、自分は決して疑うことなく常に神を信じ祈ってきたと誇れる人はいないのではないでしょうか。私たちは今朝、自分の祈りの心、祈りの姿勢というものを吟味する必要があります。イエス様はここで祈りにおける信仰の大切さを教えられましたが、もう一つ大切なことを言われました。25節ですけれども、また祈るために立ち上がるとき、誰かに対し恨んでいることがあるなら許しなさい。そうすれば天におられるあなた方の父も、あなた方の過ちを許してくださいます。信仰と同時に、イエス様が、祈るときに大切なこととして教えられたのは、 許しであります。神様との関係においては疑わずに信じる信仰のことを言われ、人との関係においては許しの愛のことを言っておられます。この当時立って祈りが捧げられたのでありましょう。祈るために立ち上がるとき、誰かに対して恨んでいることがあるならば許しなさい、イエス様は命じられます。25節の後半だけを読みますと少々誤解を生む可能性があります。25節の後半には、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださいますというふうにありますね。ここだけ読みますと、許しは功績によって与えられると誤解してしまう可能性があります。つまり神様は、私は許しました、だから私も許してください、私も許していただけるっていう、そういう理解につながる可能性があります。そう考えると、許しは恵みではなくて功績、つまり行いによって与えられるということになりますね。私が許したから許してあげるっていうのは、許すという行いによって許されることになってしまいます。ですが本来神様の与える許しというのは恵みでありますから、神様の恵みですから、私たちが許しを請うて悔い改めの祈りを捧げるならば、神様は許してくださるはずですね。ただ同時に、他の人の罪を許さないでおいて自分の罪の許しだけを願うこともできないはずです。神様は、私はあの人の罪は許しませんが、どうか神様は私の罪だけは許してくださいという祈りは捧げられないはずですね。私たちが神によって許されるということは、私たちが人の罪を許すということと切り離しがたい関係にあるのです。イエス様はマタイの福音書である例えを語られました。それは、王様に巨額の借金を全額免除してもらったしもべが、仲間のわずかの借金を許さずに容赦なく取り立てたという例えですね。それに対して王様はそのしもべにこう言われたんです。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。私たちは毎日のように自分の罪の許しを願い祈ります。しかし他の人を許すということにおいては、非常に狭い心でいるということはないでしょうか。そのあり方を言語化するならば、先ほども言ったような、主よ、私は他の人の罪を許すことはしませんが、私の罪を許してくださいということになります。こう聞くと、この祈りが非常に身勝手なものであるということがわかるのではないでしょうか。内田和彦先生は、許しということについて次のように言っておられます。自分が許されても、他の人を許すとなると難しいものです。しかし許さなければなりません。自分の許しだけで終わってはならず、他の人を許すという課題に向かわなければなりません。そして、イエス様が次のように厳しく問いかけておられると言われます。それは、あなたが本当に許されているなら、他の人を許すことができるはずだ。もし許すことができないなら、自分が許されているかどうか真剣に考えなければならない。私たちは他の人を許すということについて大きな葛藤を覚えます。そんな簡単に許せないということもあります。心の中で、やっぱクリスチャンですから、許さなければという思いは持っても、やっぱり許せない、許したくない。まあなんならその許せないというのをエネルギーにして、ガソリンのようにしてですね、自分のこう行動に移していくという方もおられるかもしれませんけれども、そういうこう、許せない、許したくないという思いと、こう戦うというのが、まあ私たちの現実であると思いますね。 ただ一つ申し上げたいことは、その心をそのまま神様の前に祈っていただきたいということです。許せない自分を神様の前に差し出す。神様に許せない自分を助けてくださいと祈る。そのことも祈っていく。許す心を与えてください。すると、そこに働いてくださる恵みの主を体験することができます。私は許されているんだという恵みが迫ってくるはずです。その許しの恵みと喜びによって私たちは許すものと変えられます。今日の箇所は、イエス様が祈りの力について教えられた箇所でありました。イエス様は、祈りには神への信仰が必要であり、他者への許しが必要であると教えられました。つまり、祈りには信仰と愛が必要です。その信仰と愛を持って、私たちは神様に祈りを捧げていきます。その時に、私たちが神様への疑うことのない信仰を持って祈り、他者への許しの愛を持って祈るならば、そこに大きな約束が伴っていることも、今日確認させていただきました。不可能は可能になり、祈り求めたものは何でも、すでに得たと信じなさいとイエス様は言ってくださいました。祈りには信仰と愛が必要であり、その祈りには山をも動かす力がある。私たちは山をも動かす祈りが与えられている。この武器をどれだけの人が喜び、適切に用いているでしょうか。かくいう私もですね、先週1週間は、祈りについて考えさせられた一週間でありました。日曜日礼拝を捧げてですね、月曜日奥多摩に行って、まあそれは週報に書きましたけれども、ザラザラしながら帰ってきて、火曜日に二子玉川で聖書を教えてですね、水曜日聖剣祈祷会して、木曜日に、事件は起こったわけですけれども、木曜日に説教原稿を私大抵木曜日に書くんですが、まあガーって書いてですね、2時間ぐらい休みなく、タイピングして、まあ、やると疲れるんですね。体がですね、もう疲れたと思いながら、午後4時ぐらいだったと思いますけれども、ネットのニュースをですね、ポチッとつけたら、大阪で、全く私と関係ないニュースですよ。大阪で、外出自粛要請が再び出ましたみたいなニュースを見たんですね。それ見た瞬間に、私の心の中でなんかプツンと切れるような何か音がして、またかと。もうまたこうなったと思って、なんかもう一瞬、もうそれでまたなんかもう3月下旬の頃の気持ちに戻ってしまって、すごくなんかもう心の中が疲れちゃったんですね。まあそれはまあ一週間いろいろあったからなんですが、で肉体も疲れていたのもあって、まあそれに伴ってもう疲れちゃって、家帰ってですね、妻に、もう疲れたって言って、食事したら、もう布団の上ゴロゴロゴロゴロしてですね、で、まあまあ、妻も慣れたもんで、じゃあ、お風呂には秋入れとくからとかつって、お風呂に入れてもらって、で私、一人でですね、ゴロゴロして、そして、お風呂1時間ぐらい、入ってですね、それもまあ、うだうだしながら、風呂に入ってですね、入浴剤あるからとかって、入浴剤入れてラベンダーの香り嗅いだりしながら、祈り、お風呂入ったんですね。で、ふと、まあ、今週、今日ですね、祈りの力って題して説教するなって、まあ牧師ですから、まあ想像ちょっと思い出して、いやこんなね、だらだらしてちゃいかんなと思いながらも、疲れてますから、もうお風呂の中で、もう、まあ祈ろうと思って、何祈ったかって別にかっこいいことじゃなくてですね、もう神様疲れましたと。ただただ疲れた。もう多分何回疲れたって言ったか分かりませんけども、神様にも疲れたって言い続け、まあお風呂を出た。ですね。で、その日読む聖書箇所が詩篇139編だったんですが、そこ読んで、そしたら、 神様はね、舌に言葉が昇る前から全部ご存知だっておっしゃっているわけで、あ、神様は私のこのことをね、ちゃんと全部分かってくださってんだなって思って、少し心が楽になってですね。そして金曜日、金曜祈祷会、今河本姉妹と大抵二人でやってるんですけれども、もうもはや河本姉妹は私のカウンセラーのようにですね、私がもう日月火水木あったことを全部お話ししてですね、でも疲れたっつって、もう昨日は散々でしたみたいな、まあそんな話をしながら、感謝なんかないですよみたいな話しながら、いやでも、まあ河本姉妹もね、心得たもんで、あ、そうですねって、ちゃんと休まなきゃダメですよとか言いながら、祈ってくださって。で、なんとか土曜日過ごして、まあ日曜日講談立ってるっていうのは、そんなような、まあそういう意味において、まあボロボロな、こう、一週間過ごしながら、なんとかですね、本当にこう祈りに支えられ、歩ませていただいた。まあそういう、こう祈りの交わりの感謝ですね、そういうのをこう体験させていただくのは幸いではありましたが、私たち、どこまで祈りの力というものを信じてきてきたかな、ということをこう考えさせられる。別にこう祈りって魔法じゃないですね。祈ったら、パッと目の前になんか出てきて、わってなってみたいな話じゃないわけですね。祈っても別に何が変わるわけでもないって思う時もあります。がしかし、神様は確実にその祈りを聞いてくださっているわけですよね。で、まあなんとか講壇に立つ力も与えていただいて、今こうして立っているわけですけれども、祈りの力をどこまで信じてきたか。祈りの家である私たちは、祈りの力を信じ、信仰と愛を持って、こう祈りを捧げていきたいわけです。そしてこれほどまでの恵みの立場に置かれているわけですから、この特権をこう存分に味わいたい。ぜひ祈りの力を信じていただきたいのです。これまで祈りを軽んじていたならば、悔い改めて祈りの力を信じて祈ってください。最初にも言いましたけど、別にきれいに祈ろうなんて思わなくていいわけですね。私ももう講壇降りてしまえば、もう疲れたとか、で、そんなことばっかり神様に言ったりしているわけであります。そこには何のこう美しい美辞麗句もない。本当に思ったことを神様にこう祈っていく。心にあるものをそのまま神様の前に注ぎ出して祈っていく。心にある感謝や喜び、憂いや悲しみ、不安や苛立ち、憎しみの心、そういったものすべてを神様の前に注ぎ出して祈り、時には主を賛美し、そして問題の解決を神様に求めていく。祈りにおいてイエス様が言われることはシンプルです。神を信じなさい。疑わずに神を信じて祈る。そして他者との関係において許しの愛を持って祈る。この朝、私たち自身の祈りを点検し、イエス様が教えてくださった祈りの力を信じて、大胆に神様の前に出て、主の恵みを存分に味わわせていただきたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、尊い名前を心から賛美をいたします。幸いな御言葉の交わりをお与えくださりありがとうございます。あなたは恵みの手段として御言葉を与えてくださり、また祈りを私たちに与えてくださっていることを感謝をいたします。私たちの祈りが本当に真実なものとしてあなたの前に捧げられていきますように、心にもないことを祈るようなことなく、本当に心にあるものをあなたの前に注ぎ出して、 神様からの慰めと励ましとお取り扱いをいただいて、私たちが日々本当に豊かな神様との交わりを持っていくことができますように、お勤めのような願いだけの祈りに終始することなく、本当に私たちが心の中をあなたの前にさらけ出して注ぎ出して、幸いな祈りの交わりを持たせていただいて、信仰を持って疑うことなく祈り続けることができますように、そしてまた神様、私たちに許す心も与えてくださって、他者を許し、許された喜びに生き、許されたものとして他者を許していくことができるように力を与えてください。御言葉の交わりを心から感謝をいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。